天の父よ、ただいまから万物勲章を通してあなたの御言葉を感動しております。私たち一人一人に聖霊を与え、悟き心と理解する心と、また真理を受け入れる心とお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉を与えて1週間迷う時には正し、悲しむ時には慰め、また悪に誘われる時には私たちを正して、誤ることなくあなたの道を歩むことができるように励ましてください。冬の寒さの中でありますが、一人一人に健康をお与えくださいますように、西谷伝道師を祝福してくださいますように、20年たち21年目の歩みが行われようとしておりますけれども、この地に建てられた教会として、この地に住むあなたが選んでくださった者たちをこの街道にお送りくださいますようにお願いいたします。昔ながらの習慣や飲酒がしっかりと根付いている地域でありますけれども、福音はそれを突破する断する力があります。どうぞ私たちがそのことを信じて、しっかりと御言葉に立ち、また福音を語り続けることができるようにしてください。この教会の歩みを御会に祝福してくださいますように、世界中にあります諸教会を憐れみください。今日も礼拝が守られておりますが、戦争、内戦、飢餓、天災、その他のいろんなために礼拝すら十分に守ることができない無念もございますが、あなたがその教会を憐れみ、また助けてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りも主イエスキリストの尊い皆を通して前にお伝えいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書第10章24節から33節までご読みいたします。新約聖書の187ページです。新約聖書の187ページ、ヨハネの福音書第10章22節から。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの街道を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったが、あなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊でないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私が 父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。以上です。10章の22節、今日読みましたところからは別のまとまったユダヤ人とイエス・キリストの対話、あるいは対論と言うべきでありましょうか、記されております。その頃は神殿奉献記念祭が行われていたと記されておりますが、これについて予備知識と申しましょうか、知識、これが何であったのか説明をしておきます。で、この祭りは紀元前165年にマカバイ家という一族がユダを支配しましたけれども、でそれは当時この方地方を治めておりましたセレコース朝シリアの支配者アンティオコス・エピファーネスが神殿で汚れた動物を犠牲に捧げて神殿を汚したのに対してユダヤの民を指導して反旗を翻し、この勢力を追い出してついにエルサレムの神殿で再びユダヤの宗教を取り戻した、ユダヤの礼拝を取り戻したその日を記念してずっと行われてきた祭りでありました。ユダヤ人にとりましてはそれは重要な祭りとして、イエス・キリストがの時代から数えて約160年ずっと守られてきた祭りでありました。セレコス朝シリアというのはあの有名なアレキサンダー大王の部下たちが、その将軍たちが建てた国の一つでありまして、ヘレニズム文化というものを強く意識してその国内に植え付けようとしていた国家であります。ヘレニズム文化というのはギリシャやあるいはペルシア、その他の文化を混合し、そして独特の文明を作り上げたのでありますけれども、シンクレティズム、混合主義というのが特徴です。宗教もそうでありまして、いろんな宗教、ギリシャの宗教やペルシャの宗教やそういうものを混合して取り混ぜた宗教をその国の中に打ち立て、神殿を作り、そして人々に礼拝を要求いたしました。そしてそれをユダヤにも敷いたのでありまして、ユダヤ人たちはそれに反抗して、そしてついに成功した。これが神殿奉献記念祭の起源です。この祭りはティスリと言われておりますユダヤ人の好みの暦の月、太陽暦で申しますと11月から12月に相当する月でありますが、その月の25日に開催されました。ですからここに書かれてありますようにちょうど冬に相当いたします。イエス・キリストはソロモンの回廊を通っておられたと書いてありますが、当時の神殿の中には広い広場がありまして、それを取り囲んでいる廊下、四角い廊下のことを回廊と申しますが、この部分はソロモンが作った神殿の場所、あるいはその一部が残っていたからソロモンの回廊と呼ばれていたようであります。 ここは普段は多くの人々が集まりますので、教師と呼ばれております者たちが、立法教師がここで自分の考え方を説教する、そういう場所にも用いられておりまして、おそらくイエス・キリストもこの場所を用いて説教をなさったのであろうと想像されております。今回はイエス・キリストがただ歩いておられただけであります。そこにユダヤ人たちがたくさんいたということは、ユダヤ人たちにおそらくは律法の教師たちが何かを語っていたと考えてもいいのではないかと思います。そこにイエス・キリストが通っていかれたので、たちまちイエス・キリストを取り囲んだと、これが今日学びますイエス・キリストとユダヤ人との対話の舞台です。彼らが問うたことは、いつまで私たちを日記を飲ませるのか、もしメシアならば、もし油注がれたキリストならば、はっきりそう言いなさいということでありました。イエス・キリストはご自分がメシアあるいはキリストであるとはおっしゃっていなかった。これは事実であります。ですからユダヤ人たちは、もしメシアならばはっきりそう言えというふうに申しました。でけれども、イエス・キリストが救い主あるいはメシアあるいは神の子というのは、すでに4章26節でサマリアの女にそう言われております。あるいは9章の35節には、目が見えなかった人が見えるようにされたんですけど、その人の口からご自分が神の子であることを、救い主であることを公にされております。そのような伝聞、伝え聞きをユダヤ人たちが聞いていなかったはずはありません。それなのになぜユダヤ人たちは、あなたがメシアならばそうはっきり言えと言ったのでありましょうか。これは私たちの性格を表しているのだと思います。その口からそのものズバリ肝心のことを言われないと私たちは納得しない、こういう性質があると思います。遠回しで言われたり、あるいは婉曲で言われたり、想像をたくましくしないとわからないことは、それはなかなか受け入れをしない、もうじりじりさせられるだけであるというのが、これは私たちの性格ではないでしょうか。お前はバカだと言われるよりもですね、遠回しに何その、鈍感だとか何とか言われるよりも、遠回しに言われる方が気が楽だというところもありますけれども、しかしそういう時にはですね、はっきり言えと言いたくなる、これが私たちの性格だと思います。そのものズバリで、あるいは単純明確にその言葉そのもので聞かないと腹にストンと収まらない、これは私たちの一つの性質だと思っていいなと思いますが、ユダヤ人たちもそうでありました。もしメシアならば自分がメシアだとはっきり言ってくれ、これに対するイエス・キリストの答えは単純です。それは、私はそう言ったがあなたたちは信じない。すでにキリストはサマリアの女にも、あるいは目が見えなかったけれども癒されたその人の口からイエス・キリストは誰であるかということが言われている、そのことをユダヤ人たちは伝え聞くにしても、すでに聞いているわけであります。イエス・キリストはすでに言ったけれども、しかしあなた方はそれを 信じない、つまりどんなことを言ったってあなた方は信じなかった。だからそのものをズバリ言われなかったからといって私たちはそれを聞かなかったというのはおかしい。キリストはこのようにおっしゃっているわけですね。すでに言われているんだけれども、しかしそのものズバリ言えというのは、それはその心の根っこに不信仰というものがあるからだ。信じないからどんなことを言われたってそれを聞こうとはしない。イエス・キリストがどういうお方であるのかということをキリストご自身が語ってもあなたたちは信じない。信じないからどのようなことが言われたって信じようともしない。イエス・キリストがご自分の口で私はメシアだと彼らの耳に直接言っていようともあなた方は信じない。信じないというのはそういうことです。どんなことが言われても信じないのです。これが信じないということの本質ですね。ですからそれをひっくり返すといいわけですね。信じる、イエス・キリストはどのようにすれば信じるか、どのようにすれば信じることができるかを私たちにここで語っておられます。まず第一に、私が父の名によって行う技が私について証しをしている。私の技を見よ、私がしていることをまず見なさい。これがキリストの第一の答えです。イエス・キリストは今まで多くの奇跡をなさいました。印を行われました。ですからその技から信じよ、もちろんあなたたちは信じないとこのように言われるんですけども、まずキリストは技から信じない、信じなさい。イエス・キリストはという申しましょうか、神様はその技を通して行います。この世界をご覧ください。皆さんはこの世界を見られて、大空を見て、星を見て、太陽を見て、何を見ますか。聖書は神は天地の創造者であるというふうにこのように語っています。ですから私たちはこの世界の技を見れば神が作り主であるという真理がわかります。でも多くの人々は信じません。カルバンという神学者は神の技を見てですね、私たちが知り得ることは、それは神の慈しみ、あるいは神の恵みというものがよくわかるんだ。私たちが日々の生活をしているとどうなりましょうか。毎日毎日食べることができます。飲むことができます。暖かい太陽の光があります。そういうものを見て神がなんと私たちに対して慈しみ深く憐れみ深くありたもうか、よく祈祷会でですね、一人の姉妹が散歩をなさって、そのですね、道端の草やそういうことを見てですね、神の麗しさをよくおっしゃっておられますが、確かにその通りなんですね。私たちは神様のお作りになったこの世界の中に生きておりますと、本当は神様がどんなに私たち一人一人を恵み深くありたのか、私たちにどんな祝福を与えようと欲しておられるか分かるはずなんですけど、カルバンという神学者はそれはそういうことと、神様はいかに私たちにその慈しみと憐れみとを示していてくださるかということを繰り返し繰り返し、その説教で、あるいはその著書の中で繰り返して言うんですけども、でも大抵の人々はそんなものは信じません。でもイエス・キリストがおっしゃったことは事実なんですね。あなたたちはその神様のする技で、イエス・キリストのなさる御業で イエス・キリストがどういうお方であるか、はっきり知ることができるし、もちろん神様がどういうお方であるかも、はっきり知ることができるはずだ。けれども、あなた方は信じない。信じないから、その目の前にどんなことがなされても、神様がどういうお方であるか、受け入れようとしないし、イエス・キリストがどういうお方であるか、語られても、あるいは、それを明らかにされても受け入れることができない。不信仰という、その私たちの心の中にあるトゲが、真実を見ることを妨げているんだということでありましょう。技を見て信じよう。これがイエス・キリストの御言葉ですけれども、あなた方は信じない。じゃあどうすれば信じることができるのか。それはイエス・キリストの言葉を聞き分けるということが必要でありましょう。27節で、私の羊は私の声を聞き分ける。信じないならばもう私たちはもうそれでおしまいだとイエス・キリストはおっしゃいませんでした。ユダヤ人たちにこの言葉を語っているということは、それはユダヤ人たちは信じない、それでも終わりじゃなくって、イエス・キリストはさらに実は道を切り開こうとこの言葉を語られているんだと思います。私の羊であれば、私の羊だったら私の声を聞き分ける。聞き分ける、それが白か黒かを聞き分ける。間違っているか正しいか、真理であるか信じれないかを聞き分ける。死にないというそういうところに立ってですね、それはもうそこに凝り固まっている、凍結しているとでも言ったらいいでしょうか。そうなってしまっていればもうそこから前に進まないんですけども、イエス・キリストは、私、あなた方が私の羊であるならば聞き分ける、聞き分けなさいとキリストはおっしゃっておられるんだと思います。どんなことを聞き分けるんでしょうか。今までイエス・キリストはおっしゃいました。私は良き羊飼いである。そしてイエス・キリストは、私は羊の門であると言われたばかりですね。イエス・キリストこそ良き羊飼いである。これがキリスト自らを明らかにされた御言葉です。イエス・キリストとは誰か、あるいはこれや私もちろん言うことができるんでしょうけども、直近のイエス・キリストの御言葉によりますならば、私は良い羊飼いであるということですね。良い羊飼いならば、羊たちを豊かな緑の牧場に導き入れ、そして狼から羊たちを守る、そのような役割を忠実に真実に果たしているものである。この御言葉に耳を傾ける、これがイエス・キリストが私たちに教えていてくださることだと思います。イエス・キリストこそどういうお方なのか。ユダヤ人たちは、私はメシアであるという言葉を直接聞かなかったから、聞かないから、我々はあなたのことが何もわからないと言っているけど、けどもキリストは、私はメシアだと端的にそのものズバリの言葉を使わなくても、すでに私は誰であるかということは、あれやこれやの言葉でもうすでに明らかにしている。私たちはヨハネ福音書を今まで学んでまいりました。これだけ学んで、イエス・キリストはご自身がどういうお方であるかを何度も何度も明らかにされています。イエスが確かに、私がメシアであるとユダヤ人たちの前では言われなかったかもしれませんけど、けれどもイエス・キリストはご自分の技を通して、そして御言葉の き明かしを通して私が誰であるかを明らかにされたということです。私の羊は私の声を聞き分ける。私は良い羊飼いであると言われているイエス・キリストの御言葉を通して、イエス・キリストこそメシア、救い主であるということが端的にもう分かるはずだと。それを分からない分からない、信じない信じないとユダヤ人たちは言い続けているということです。そしてその挙句の果てどういうことをしたかというと、イエス・キリストに石を投げつけようといたしました。なぜ彼らが石を投げつけようとしたのか、イエス・キリストの御言葉がはっきりしているからですね。私は良い羊飼いであるとおっしゃいました。それだけではなくて、私は彼らを知っている。イエス・キリストはその羊のことを一つ一人一人、まあ、一匹一匹でというでしょうか、この場合は羊は私たち一人一人を表しているわけですから、イエス・キリストは私一人一人をよく知っていて、だから彼らは私に従うのだ。私は彼らに永遠の命を与える。私は良い羊飼いであると言われた方は、ただそういうレッテルを自分に貼り付けたんじゃなくって、従う羊に心から真実に永遠の命を与えようとしているんだ。これがイエス・キリストの御言葉でありました。イエス・キリストとは誰か、そのものずばりメシアだと言われなくっても、その技を通してもうすでに明らかにされておりますし、そしてその御心を知れば、イエス・キリストは誰であるか、もっともっと明確に分かるはずである。イエス・キリストは一体何をしようとしているのか。ここでキリストは永遠の命を与えようとしている。イエス・キリストは永遠の命を与えることが本心である、本当の身旨である。つまらない何かを与えようとしているんじゃありません。あるいは朽ちゆく一時的な何かそういう幸せを与えるだけのメシアではありません。イエス・キリストは私たちに何を与えようとしておられるのか、誰も与えることができない、どんなものも与えることができない、そのものを与えようとしておられる。それは永遠の命です。こんなものを与えることができる方はどこにいますか。本当に私たちは今それを一人一人どうぞ考え直していただきたいと思うんですね。親は子供に食べ物やあるいは衣服を与えることはできるでしょうけど、親は子供に永遠の命を与えることはできません。私たちの最も信頼すべき友、私たちに親切を友情を与えることができるかわかりませんけれども、しかし永遠の命を与えることはできません。伴侶、連れ合いもそうです。どんなものも与えることができるかもわかりませんけれども、献身的な愛を与えることができるかもわかりませんけれども、永遠の命を与えることはできません。永遠の命を与えることができるのは、ただ一人、私たちの主、イエス・キリストだけです。今日の説教の中で、この単純して、そして明快な真実を私は申し上げたい。それは私たちの主イエス・キリストは私たちにこの罪深く何の値打ちもない私たちに永遠の命を与えようとしておられるということです。それはどうしてそんなことをしようというのか、それは御父の御心だということですね。私の父が私にくださったものは、それは命ですね。それは何よりも 偉大であって誰も奪うことができない、そのような価値あるものだと。イエス・キリストはご自身と、そしてイエス父なる神様を一つとして考えられて、その御父の手にあるものを私は受けて、それをあなた方に与えようとしている、永遠の命を今日もこれからも与えようとしておられる、こんな言い方はこの世界この歴史上かつて存在しなかった、そのお方のことを私たちは今耳にしているんです。これはもちろん教会だけでしか聞けない言葉かもわかりませんけれども、私たちが聞かされているのは永遠の命をイエス・キリストは今日もこれからも私たちに断固与えようとしておられるということです。ところが悲しむべきことが書かれております。33節以下にイエス・キリストはに対してユダヤ人たちは石を投げつけようとしたと記されております。旧約聖書のレビ記24章の16節には、神を汚す者は石で投げ殺されなければならないと規定されております。もちろんこれは正規の手続きによって行われなければならないことでありましたけれども、ユダヤ人たちはそういう手続きも経ずにイエス・キリストが異端、神を汚す者、冒涜する者と見出して石を投げつけようとした、永遠の命を与えようとする、これ以上素晴らしい私たちに賜物を与えようとする、そのようなイエス・キリストに向かってユダヤ人たちは石を投げつけようとした。なぜか、神を冒涜しているからだ。人間なのに自分を神として、イエス・キリストは神ご自身と一つである、そして神そのものであるということは、それは明らかにしておられます。今のこの先ほどの御言葉でもそうですね。私と父とは一つである、これ以上イエス・キリストははっきり言われる言葉はないほどに自分が神であるとおっしゃいました。それに対してユダヤ人たちは石を投げつけて亡き者にしようといたしました。人間の姿というよりも、これは私たちの姿ですね。永遠の命を与えようとするほどまでに私たちを愛し慈しんでいる神ご自身を私たちが拒否して、ユダヤ人の場合は石を投げつけて亡き者にしようとした、その存在を抹殺しようとした。信じないというのはそういうことなんですね。信じないということは相手を抹殺することに行われます。私たちの側でいろんなことを言うことができると思います。私の心はどうも固くなで、そして疑い深く、あるいはなかなか信じられない、あるいはもう私は信じるには年を取りすぎたとかですね、いや私は何も知らないんだ、こういうふうにいろんな理由を私たちは言うことができるかもしれません。しかし信じないということは、結局はイエス・キリストを亡き者にしようとするユダヤ人の本心だったと思います。ここにですね、激しい衝突があるわけです。しかしイエス・キリストは私たちに今日招いておられることは、私の羊は私の声を聞き分ける、聞き分ける、白と黒とを聞き分けること、見分けることは、これは私にとって簡単なことですよ。白か黒かですからですね、どちらかしかないわけです。あるいはそこに神の憐れみがあるかないか、そんなことは簡単に分かることです。けれども私たちは見分けなければならないんですね。もうそれを中途半端に引き伸ばすことはできません。 あるいは私たちはわからないということままに自分を自ら中立の立場に置くことはできません。イエス・キリストは私たちに、私の羊は私の声を聞き分ける、ユダヤ人たちは石を投げつける、この大きな2つの境目を私の前に今日見せてくださいました。なかなかこの御言葉はですね、ヨハネの御言葉っていうのは、書いた福音書というのは何も限りなく分かりませんけれども、よくよく読めばありますと、本当に恐ろしいことが書かれてあるなと思います。そして私たちにですね、あのユダヤ人の立場がひょっとしたら私たちの立場であるかもしれないと、でもそんなところにとどまってはいってはいけない。イエス・キリストは私が良き羊飼いであると私たちに語ってくださっています。そして私と父とは一つであると言ってくださっています。すなわちイエス・キリストは私は神であるとおっしゃっておられます。この御言葉に本当にですね、心を開いていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストとユダヤ人との対話がどんなにも激しい対話であったのかを知ります。キリストの言葉を聞いていた人たちは意思を手に取りました。それほどまで彼らは憎しみと反感と感じました。イエス・キリストを信じないというのはそういうことであるということの深刻さを一方で教えられますけれども、しかしキリストは他方私たちに、もちろんそのユダヤ人たちに対しても、私は良い羊飼いであるとこのように語り、そして私の群れは私をよく聞き分けるとこのようにまでおっしゃってくださいました。どうぞ誠の良き羊飼いであるイエス・キリストを受け入れることができますように。そしてイエス・キリストは明確に私たちに永遠の命を与えようとしていると宣言しておられます。この素晴らしい恵みを私たちに提供しようとしておられるイエス・キリストに目を見開くことができますように、心を開くことができますように、どうか私たちの魂を清め、心を切り開いてくださいますようにお願いいたします。主の御名として祈ります。
アーメン。